ただそのまあこう防災観光防災というと、できるだけ例えば避難マップだとか、まあ、こういう情報を発するとかいろいろあるんですけど、あまりその、防災っていうと観光客が嫌がるんじゃないかと思ってあまりそこに触れたくないという方々もなくはないと伺いましたが、そのあたりはどうなんでしょうか。
そうですね。だから、まあ、そういった、まあ、その防災ということを、まあ、表にその、まあ、強調してしまうと、はい、どうしてもそれが、まあ、負のまあ、連想を及ぼすということもありますので、まあ、ただ一方でそういった防災を、まあ、ちゃんと考えてますよという、そういったプラスの側面もやっぱりあるのかなという考えますので、できればそういった、まあ、マイナスのことではなくてプラスの方向で、はい、そういった観光防災というのを、考えていただければというふうに思います。
まあ、そういう勉強会もしているし、自分のところの受け入れ先としてはそういう対策もきっちりと行っているんだということをプラスのアピールにして、そしてお迎えすると、それは安心を買うということになるわけですね。
まあ、特に安全と安心とその2つがありますので、はい、その中で、まあ、安全ももちろんそうですし、はい、安心ということで、まあ、ここの、まあ、函館ではやっているということを、まあ、アピールされてはいかがかなというふうに思います。
そうですね。こういろいろな地域の日本、まあ、海外のこの間の、フィリピンなんかもそうですけど、アメリカの台風の時なんかもそうですが、その災害そのものは防ぎようがないですけど、その後の、地域とか政府とか人々の対応ぶりを見ていて、そのあこういう対応が迅速にできるんだなという、例えば地域というのは逆に見直されたりとか、そうでないところは逆に不安が増したりとか、そういうことってありますね。
そうですね。まあ、地域のコミュニティの取り組み状況によってで、はい、やっぱりその どれだけ避難迅速やるか、その辺の結局横のつながりがあるかどうかで、結局まあそれぞれ孤立してしまってしまう、孤立してしまうと、どうしてもやっぱり避難というのはスムーズにやっぱりいきませんので、で、特に高齢者が多い地域なんかは、高齢者単独ではなかなか避難できないようなケースもやっぱり考えられます。で、そういった時にやっぱりその地域の中、地域コミュニティの中で、そういった避難弱者と言われる人たちをどのように助けていくか、ということがやっぱり強調ですよね、うん、そういった部分が、まあ、大事かなというふうに思います。
こう体力的な弱者だとか、それから年齢的な弱者という、まあ、弱者という言い方がふさわしいかどうかは あれですけども、そういう意味では観光客の方も先生がおっしゃったように、土地に不安内であるというだけで、やっぱり地元の人間よりは弱い立場に置かれているという、そういうくくりで考えてもいいわけですね。
そうですね、はい。まあ、そういった、まあ、土地勘のない人、そういった高齢者、そういった、まあ、そういった避難に関して、はい、なかなかちょっとでスムーズできないといった、そういった人たちと、まあ、ひとくり、まあ、災害弱者というふうにするならば、ね、そういった観光客というのもその中に含まれるということですね。
さあ、その何かがあった時のための避難訓練だとか防災訓練、あるいは減災のためのいろいろなノウハウはいろんなところから発信られているんですが、どうものども遠すぎるとなんとかで、ちょっと忘れがちになるんですが、やはりその、ま、なんとか避難をしたで避難先に行く、その避難場所でのいろいろなトラブルというのが二次災害をもたらしたりします。そのあたりの問題点も少し教えてください。
そうですね。特にその一旦避難した後にどのように避難生活を送るかということも非常に大事ですし、で、特にその先ほど言った高齢者ですね、高齢者側に関してもやっぱりそのこれまでは福祉施設でそういった介護なんかを受けたような方が、まあ、普通の通常の避難所に行った時にそれでまあ生活できないということもやっぱり考えられますので、そういった、まあ、例えば高齢者で、そういった高齢者であれば、そういった一般のまあ避難所に、例えばまあ避難所に、まあ、行ってもらった後に、生活するんじゃなくて、例えば、既存のですね、被害を受けなかった福祉施設なんか、そういったことを、そういったものを利用してですね、うん、で、それぞれの福祉施設で、それぞれ、まあ、まあ、行政側が温度をとって、例えば、まあ、その辺を相互利用できるような形をとっていければいいのかなというふうには考えます。
あとは、小さなお子さんのいる家族だとか、それから女性の場合は、まあ、着替え一つとっても他人の目が気になってという、そのあたりもあるし、逆にさっき 長家先生と話したら男性の問題もあるという、そのあたりのそれぞれの、まあ、男女別あるいは年齢、そういうことでのこう避難所での、まあ、大変さといいますか問題点というのも少し挙げてください。
ですね、私が、まあ、以前ですね、東日本大震災が起こった後に、はい、まあ、避難地の方に、まあ、調査に行ったわけですね。その中で、まあ、避難所というものを訪問させていただけた、いただいたんですけども、はい、まあ、その中で先ほどの男女の違いという話で言うと、まあ、女性の方はその避難所の中で、自分の役割というのを、まあ、すぐ見つけて、うん、まあまあ、それをアクティブに、まあ、生活するのに対して、まあ、男性側っていうのはなかなか、まあ、女性と比べて日頃から、まあ、家のことですね、家事とかあんまりやらないということもありますので、その中で役割を見つけれずに孤立してしまうといった、そういったケースも、聞いたりしましたね。
日頃は奥さんに何でもやってもらってたりとかそこの新聞取ってくれとか茶入れてくれなんてやってると、いざそういう集団生活の中に入ってしまうと何をどうしていいかわからない的な、まあ今こうして笑い話で言ってますが、でもそれが長く続くとやっぱり精神的にもイライラしたりギスギスしたり喧嘩になったり、なかなか難しいものなんでしょうね。
そうですね、うん、そう、私もそう思います
男性の立場から言えば、そうすると日頃からきちっと家事に少しは手を出すとか、社会性をいわゆる地域性を身につけておくとか、そういうことは大事なんでしょうか
まあまあ私からのまあ確かにそうですね、まあ私もそうするように努力しますけど